天ヶ崎笑顔咲く街天ヶ崎みんなの天ヶ崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時29分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは新たに県民躍動室の室長になられました西野室長にお越しいただいております。西野さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。
というか先週ね、見学では来ていただいてたんですけどね。
そうなんです。ちょっとドキドキで今日は
え、ラジオ初めてですよね。もちろん、
はい、初めてです
ね、でもあの引き継ぎでね、はい、あの毎週ラジオ出てねって言われたんでしょ。
はい、そうなんです
大変ですね。
そうですね、最初何のことかわからなかったです
そうか、まあ、西野さんがどんな方なのかっていうのもね、はい、あのおしゃべりさせていただくうちに分かっていくかと思いますんで、はい、楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
は
い
は
い、
こちらこそお願いします。
さあ、第1回目なんですけれども、今日はどんな方を連れてきていただいたんでしょうか。
はい、今日はですね、はい、兵庫県立芸術文化センター事業部広報課長の井原真紀子さんにお越しいただいております。井原課長からは兵庫芸術文化センター管弦楽団、通称パックオーケストラの2026から27シーズン定期会員権についてご紹介いただきます。
はい、わかりました。井原さん、お久しぶりです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。昨年度お越しいただいたの何月ぐらいやったんかなと思って、
は
い、
夏のオペラの前に知ったかね。
うん、
はい、このサマイル・オランダ人の、
う
ん、
そうそうそうそう、はい、そう、残念ながら行けなかったんですけれども、はい、でもうちのスタジオがこのピンクになる前に来ていただいたのかな。
そう
ですね、え、はい、お久しぶりでございま す。今日もよろしくお願いしま す。では改めて井原さんの普段のお仕事について聞かせてください。
はい、はい、私は西宮にあります兵庫県立芸術文化センターで広報の仕事をしております、うんうん、センターの魅力をできるだけ多くの方にお届けするように日々発信をしてます。
はい、で今日はどんなお話なんですか。
はい、今日は兵庫芸術文化センター管弦楽団、通称パックオーケストラって呼んでるんですけれども、うんうん、新シーズンが2026年9月から始まります、うんうん、その、新シーズン2026年9月から2027年の8月までのシーズン定期会員権についてご紹介いたします。
そんなんあるんですね。これ、はい、年間で楽しめるチケットっていうことですか。
そうなんです、うん、定期演奏会が年間9回、毎回金土日の3日間で行ってるんですけれども、うん、その9回分を同じ曜日の同じお席で鑑賞していただけるっていう投資券になっています。はい、毎回チケットを取る必要がなくて、うん、あ、チケット取り忘れちゃったとかいうのがない、次はどんなプログラムかなって年間通して楽しみにしていただけるのが魅力です。
このパックの定期演奏会の特徴ってどんなところなんですかね。
はい、プログラムの幅広さがまず一つ挙げられます、うんうん、はい、クラシックの名曲から日本初演の作品まで毎回違った魅力をお楽しみいただけます。うん、で、来シーズンは芸術監督の佐渡豊が9回のうち3公演で指揮をいたします。
え、佐渡さんの指揮が3回も弾けるってことですか。
そうなんです、
すごいな。
はい、うん、佐渡監督国内外で活躍してるんですけれども、うん、地元兵庫のオーケストラとじっくり向き合う演奏っていうのはやはり特別なものがございます。でその演奏を同じホールで継続して聴いていただけるっていうのが定期会員ならではの醍醐味だと思います。
それは非常に贅沢ですよね。はい、じゃあパックというのはそのどんなオーケストラなんですか、詳しく教えてください。
はい、パックオーケストラは世界中からオーディションを得て集まった若手演奏家で構成されておりまして、うん、フレッシュでインターナショナルなオーケストラというのが歌い文句なんです。
フレッシュでインターナショナルですか。
はい、そうです、はい、うんうん、日本をはじめ今アジアとか欧米とか、8カ国から41名メンバーが在籍しておりまして、 入団の時に35歳以下で在籍期間は最長3年っていう決まりがあるんですね、うんうん、でその間に若い演奏家が、まあ、様々な演奏活動を通していろんな経験を積んでいきます、うん、でプロのオーケストラでありながら若手プレイヤーを育成するアカデミー機能っていうのを持っている他にあまりないタイプのオーケストラなんです。
あんまり聞いたことがないなと思いながら今聞かせてもらってたんですけど、はい、入団時が35歳以下で、はい、最長3年の任期のうちに様々な演奏活動を通じて経験を積んでいくということなんですね、はいはい、
そうなんです。
パックオーケストラ PAC オーケストラと書きますけれども、はいはい、まあ、お話聞かせてもらってるとメンバーが成長していくということなんですかね。
そうですね、
ほうほう、
まあ、演奏を通じて、うん、まあ、年間こう9回の定期演奏会もございますし、うん、外でもいろんな活動をしております、うん、でその演奏を通じてメンバーが成長していきます。で、うん、定期演奏会については1年を通して聞いていただくことでその若手演奏家たちの成長も感じていただけるっていうのが魅力です。
すごい応援したくなりますよね、
はい、そうなんです、うんうん、聞くだけではなくて成長を見守る楽しみっていうのもあるオーケストラかなと思います、
うんうんうん、
こうパックが生まれて20年なるんですけれども、うん、ずっと20年間定期会員権として見守ってくださっているお客様もいらっしゃるんです、
でもそれはすごく楽しいですよね、はい、皆さんが成長していく姿をずっと見守ってい、はい、えるわけなんですからね。
そうなんです、
でも20年ずっと、ね、はい、定期会員さんもいらっしゃるということで大人気なんですが、はいはい、すごいことですよね。
そうですね、うん、もう親戚のおじちゃんおばちゃんお兄ちゃんお姉ちゃんみたいな
確かに、
はい、そんな勢いで皆さん応援してくださっております、
うんうん、
はい、もうとてもありがたいことで、
うん、
はい、それからまあ卒団したメンバーについて、はい、言いますと、うん、これまで140名以上のメンバーが、これまで140名を超えるメンバーが国内外のプロオーケストラで活躍をしています。
この20年で140名を超えるメンバーがまた国内外でたくさん活躍されているということです ね、
は
い、
そうですね、
ものすごい数だなと思ったんですけれども、はい、そんなにいらっしゃるんですね。
そうですね、
うん、
でまあ、そのメンバーたちがまた定期演奏会にゲストとして戻ってきたりとか、
うん、
はい、で今いる若いメンバーに指導してくれたりとか、
うん、
はい、その、次の次世代へ経験つないでいくっていう風な場にもなっているのがパックオーケストラの特徴です。
温かいですね、なんかね、はい、みんな帰ってきてくれるんだ。
そうなんです、
ね、西野さんいいですよね。
そうですね、すごいですね。
そう、なんか聞いててほっこりしますけれども、
は
い、
お子さん生まれて、まあね、その子供さんを見に連れてきてくださったりとか。
あ、そうなんだ、はい、なんか涙出そうなんですけ
ど親戚の、ね、気分でね、
確かにね、はい、まあ、そうやって受け継がれていくっていうことなんですね、
は
い、
そうなんです、
うん、
はい、でまあ、そういった環境が循環があるからこそ、うん、オーケストラ全体が常に成長し続けているっていうのも、
うん、
大きな特徴であり魅力であると思っています。
なるほど、なんかほらスポーツチームを応援する感覚にも近いかなって思ったんですが、
は
い、どうでしょうか。
はい、まさにそんな感じ で、
うん、
でまあ、その中でこうお気に入りのメンバーを見つけて推し活をしていただくっていうのも楽しいんじゃないかなと思います。
今推し活ブームですからね、はい、いろんなジャンルで、
はい、
じゃ他にも魅力ありますか。
はい、指揮者やソリストも非常に多彩で、
うん、
まあ、先ほど佐渡豊が3回指揮しますって言ったんですけれども、それ以外にもいろんな方指揮者来ていただいたりですね、はい、毎回違った音楽の世界に出会えるっていうのも魅力です。
で
新しいシーズンでは日本初演の珍しい曲もありますし、
うん、
のだめカンタービレで有名になったベートーベンの交響曲第7番ですとか、それから平原彩香さんのジュピターって曲ご存知かと思いますが、はいはい、惑星のようなその原曲である惑星
とか
ですね、皆さんよくご存知の曲もあるんです。
うん、そうか、まあ、そんな、ね、曲もあるということで耳なじみのある曲も演奏されるんですね。
はい、そうです、うん、でそれから面白い企画もありまして、うんうん、来年5月の定期演奏会では和太鼓との共演もありますし、6月は左手だけで演奏されるピアノ協奏曲っていうのもあったりして、耳でも目でもお楽しみいただけると思います。
左手だけで演奏されるピアノ協奏曲ですか、
はい、
そんなもあるんですね、はい、まあ、でもそういう意味でもいろんな曲に出会えるってことですね。
はい、
初めての方でも大丈夫ですか。
もちろんです、うん、むしろこれからクラシックを楽しみたいっていう方にこそおすすめだなと思ってます、
うんうん、
で何回か通ううちに自然と楽しみ方が広がっていくと思ってます。
うん、でも最初はやっぱちょっとハードルが高いかなっていうイメージがあると思うんですけども、
ね、
どうですか。
はい、でもまあ難しく考えずに、うん、いい音だなとかこの曲いいな心地いいなっていう風に感じていただくだけでも十分お楽しみいただけると思います。
うん、まあ、それならね、まあ、そう言っていただけるんだったら安心していけそうな感じがします。
はい、定期的に通っていただくっていうことで少しずつ自分なりの楽しみ方が見つかっていくっていうのも定期会員権の魅力だと思います。
うん、 さて今井原さんにずっとお話をしていただいておりました魅力たっぷりの定期会員券なんですが、はい、発売日はいつですか。
はい、4月17日金曜日から B 席と C 席、はい、18日の土曜日から A 席の会員先行予約を開始します。
はい、
19日の日曜日からはどなたでもご購入いただける一般発売となります。
うん、4月17日金曜日から先行予約開始ということなんですね。はいはい、ちなみにこれ会員って誰でもなれるんですか。
はい、はい、そうなんです。芸文センターのウェブサイトから登録していただくだけでどなたでも会員になっていただくことができます。入会金も年会費もすべて無料ですので、はい、まだ会員になってらっしゃらない方はぜひこの機会に登録してください。
ちょっと西野さん聞きました。無料なんですって、どがしましょう。
はい、そうね、すごいお得ですね。
ですよ、まだなっていない。
あれ、あれ
申し訳ありません。
ぜひこの機会によろしくお願いいたします。
はい、検討してみます。
はい、入会金や年会費など全て無料ということなのでね、はい、まだ会員になっていらっしゃらない方はぜひこの機会にご登録お願いします。
はい、
さあ井原さん、気になるお値段はいかがでしょうか。
はい、9公演分の投資券が A 席 32,400円、
うん、
B 席 27,000円、 C 席 19,800円です。かなり1回ずつ購入いただくよりもお得になっておりまして。
確かに、
はい、例えば A 席は、通常1回券ですと5,000円なんですけれども、投資券ですと1公演あたり3600円でお楽しみいただけると超お得になっております。
これはすごいですね。これ入るしかないですよ。はい、
そうですよ、西野さん。
そうですね。
責められてる。
本当にお得です。
はい、本当にお得です。じゃあチケットはどのようにして購入したらいいですか、井原さん。
はい、予約開始日の午前10時から、芸文センターのチケットオフィスと電話番号は 0798-68-0255、 こちらにお電話いただくか芸文センターウェブサイトでご予約いただけます。でウェブでのご予約には会員登録が必要になりますのでご注意ください。
はい、
でまた定期会員券5月末までの発売となっておりますのでお早めのご予約をお勧めいたします。
わかりました。会員登録をして17日を待ちましょう。
はい、余裕席はぜひ予約開始日にゲットしてくださいね。
はい、まあ、しかし芸文センターさんってアクセスもいいですよね。
はい、そうなんです。阪急西宮北口駅の南出口からデッキで直結しておりますので雨の日も濡れずにホールまでお越しいただけるんです。
うん、私今年に入りましてからピッコロさんのリアを見に行かせていただきました。
はいはい、ありがとうございます。
すごいいろいろと感じさせていただけるものでしたけれども、はい、よかった。まあ、とにかくアクセスも良くて、はい、嬉しいですよね。
はい、そうなんです。うん、あの定期会員券定期演奏会ですね、あの金土日の午後3時開演になっております。で会場は駅近ですし、ちょうど週末のお出かけとしてお気軽にお越しいただけるかなと思いますので、ぜひ生活の中に音楽を取り入れてみてはいかがでしょうか。
うーん、金土日の午後3時開演ということで結構通いやすい時間帯ですよね。
はい、そうなんですよ。
うん、
でまあ、とはいえいきなり定期演奏会ちょっとハードルが高いかなっていう方に、ちょうど明日の、4月4日土曜日なんですけれども、うんうん、午後2時から春休みパック子供のためのオーケストラコンサートという、デビューぴったりのコンサートがあります。
うーん、明日ですか。
そうなんです。
あ、これ、はい、お子様向けのコンサートですか。
はい、まあ、子供のためのとは言っておりますけれども、うんうん、あの3歳から入場いただけるってことでお子様ウェルカムっていう意味合いのコンサートです。
なるほど。
はい、でクラシックの名曲から映画音楽まで、まあ、お子様だけでなくて初めてオーケストラを聴く方にもぴったりのコンサートになってます。でそしてですね、あの地元尼崎の尼崎市立尼崎高等学校吹奏楽部の皆さんも、オープニングの祝典女曲という曲にご参加いただけるんです。
一山さんが。
はい、
いいじゃないですか。すごいですね。
はいはい、
うん、
ですので、ぜひ皆さん、あの一山さんを応援しにお越しください。
うん、
パッと高校生の皆さんの共演が楽しみだなと私も思っております。
楽しみですね。
はい、
では井原さん、ちょっとあっという間のお時間なんですけれども、はい、最後にお聞きの皆さんにメッセージお願いできますか。
はい、音楽は特別な日に聴くっていうのもいいですけれども、それだけでなくて日常を豊かにしてくれる存在でもあります。でバックオーケストラはその音楽とともに、メンバー人の成長も感じられる少し特別なオーケストラです。ぜひ1年間通してその魅力を体感していただけたら嬉しいです。皆様のお越しをお待ちしております。
はい、今日井原さんからはパックオーケストラの、今シーズンの定期会員券についてご紹介いただきました。大変お得ですのでね、
はい、
ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、お待ちしております。
井原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では西野さん、お待たせいたしました。西野さんからはトピックスをお願いいたします。
はい、あ、令和8年4月1日から尼崎市では中核市として児童相談所を開設しています。
はい、でもこれまでも尼崎にはね、子どもの育ち支援センター通称イクシアがありましたよね。
そうなんです。
うんうん、
尼崎市では令和元年10月に子どもの育ちセンター愛称イクシアを開設し、課題や困難を抱える子どもたちと子育て家庭に寄り添い、福祉、保健、教育等が連携しながら子どもの成長段階に応じて切れ目なく総合的な支援を行ってきていました。
うん、そうですよね。あと児童相談所としては兵庫県尼崎子ども家庭センターがあったんですよね。
はい、この度尼崎市が一つの自治体で児童相談所機能を担い、一貫した支援を実現することで児童虐待等により効果的に対応していくため、中核地として児童相談所を開設されたことから県の機能が移管されました。
なるほどね。ちなみにどこにできたんですか？
はい、中路2丁目にある尼崎人崎プラザ内の子ども育ち支援センター新館に設置されました。
うん、
子どもファーストな視点に立った予防から自立まで一貫した支援の実現を、基本理念とし、イクシアと児童相談所の一体的かつ一貫した支援を目指されています。
はい、確か司法尼崎3月号でもお知らせがあったと思いますけれども、見ましたよ。
はい、ありがとうございます。うん、当事者だけではなく周りの人からの虐待かもしれないなど、子どもの虐待に関する相談や子育て親子関係などに関する相談も受け付けされると聞いております。
うん、
相談内容に応じた問い合わせ先をお知らせします。
お願いします。
はい、虐待通告ダイヤルは0664808601、里親ダイヤルは0664808612、療育手帳ダイヤルは0664808613、子育て相談ダイヤルは0664309989です。
はい、西野さんありがとうございます。まあ、いろいろ心強いですしね、皆さんもぜひご利用いただきたいと思います。ということで、西野さんからはすでに4月1日から開設しております尼崎市児童相談所についてのお知らせでした。西野さん、
はい、
紹介どうでしたか？
もう本当にドキドキでどういう声になってるのかちょっとまた聞きたいと思います。
はい、ぜひまた YouTube でも聞いてみてください、はい、ね、急にアドリブがね入りますからね、すいません、ね、いろいろ振ります。
ちょっとびっくりしました。
これからもそんな感じでいきますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いいたします。
井原さんもまた来てくださいね。はい、ありがとうございました。
来ます、絶対来ます。
はい、お待ちしております。はい、ということでして、今日は兵庫県立芸術文化センターから井原課長に、そして県民センターから西野室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。